それでは賛美をそこまでしまして、今週の聖書箇所を朗読させていただきたいと思います。久しぶりにペテロの手紙に戻ります。ペテロの手紙1第3章の17から22節です。神の御心によるのであれば、善を行って苦しむ方が悪を行って苦しむよりは良い。キリストも罪のためにただ一度苦しまれました。正しい方が正しくない者たちのために苦しまれたのです。あなた方を神のもとへ導くためです。キリストは肉では死に渡されましたが、霊では生きるものとされたのです。そして霊においてキリストは囚われていた霊たちのところへ行って宣教されました。この霊たちはノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられたのに従わなかった者たちです。この箱舟に乗り込んだ数人、すなわち8人だけが水の中を通って救われました。この水で前もって表された洗礼は、今やイエス・キリストの復活によってあなた方をも救うのです。洗礼は肉の汚れを取り除くことではなく、神に正しい良心を願い求めることです。キリストは天に昇って神の右におられます。天使また権威や勢力はキリストの支配に服しているのです。と、なんと7週間ぶりにですね、このペテロの手紙に戻ってきました。だいたいね、1週間前のメッセージたちはほとんど忘れているというのが多くの場合じゃないかと思いますから、7週間ともなるとね、もうほとんど忘却の彼方に消えているというのが、皆さんの状況じゃないかなと思うんですけれども、私自身も何語ったか覚えてないくらいでしたね。まあ、そういう方はぜひ新たな気持ちでですね、改めてここから聞き始めていただければ良いと思いますし、いや、やっぱり前の方が気になるって方はホームページでいつでも前のメッセージが聞けますので、言っていただいてですね、聞いていただくといいんじゃないかと思います。実は、まあ、よりによってと言っていいんだと思うんですけど、今回のこの箇所、7週間ぶりにこの箇所、連続でこの箇所にちょうど当たってるんですけど、この箇所はですね、よりによって新約聖書の中でも最も難解な箇所の一つと言われている、そういう箇所なんですね。いやー、7週ぶりっていうのになんでまたそんな箇所なのかなってね、ちょっと説教者としてはね、ちょっと嘆きたくなるような、そんな思いをしながら準備をしていたんですが、まあ解釈が難しいっていうことはイコールですね、それだけ大事なことがこの箇所に教えられているってことでもあるんですね。まあ、そうこう考え改めてですね、気を取り直して一生懸命準備して、まあ気を入れてお話ししたいと思いますので、皆さんもぜひ心してですね、聞いていただけたら幸いに思います。はじめに、そのいきなりですね、最も難しいと言われているところからお話しして、していきたいと思うんですね。それは19節なんですね。19節、そして霊においてキリストは囚われていた霊たちのところへ行って宣教されましたって記されてますよね。この箇所がね、実は解釈が難しい、どういうふうに解釈したらいいかってことで意見が真っ二つに分かれている箇所なんですね。その代表的な二つの説を、まあ、今日は紹介したいと思うんですが、第一の解釈は、この囚われていた霊たちってね、言われているところ、この囚われていた霊たちとは誰かというと、まあ、死んだ人たち、死者の霊だと考えるんですね。で、この解釈に立つとどういうことがあるかというと、イエス様は先ほども使徒信条やりましたけど、十字架にかかって死んだ後、皆さんどうされてましたか、覚えてますか。死んで葬られ黄泉に下りってありました。イエス様って黄泉に下ってるんですよね。皆さんここにいる方で黄泉に下ったことある人っていないと思うんですよね、はい、イエス様は下ったんです、私たちの代わりに。本来私たちが下るべきところに身代わりに下ってくださったってことですよね。でもその下ったところで何をしたかっていうことなんですね。十字架で死んで黄泉に下ったイエス様は、そこでですね、すでに亡くなった人たちの霊に向かって福音を伝えたという可能性が開かれてくるということですね。ここからね、つまり死んだ後にもキリストの福音を聞くチャンスがあるということになるんです。これをですね、神学的にはセカンドチャンス論っていう、2番、もう一つのチャンスってことでね、生きてる間に信じなくても死んだ後にもう一度福音を聞いて救われるチャンスがあるというセカンドチャンス論と言われていて、まあ、そう解釈する神学者たちっていうのは日本だけじゃない、世界にもいるんですね、何人もね。しかしこの点には弱点もありまして、 キリストが死者の世界に行って福音を伝えたという教えを裏付ける聖書の箇所が聖書中ここしかないんですね。大事な教えであればいろんな箇所に書いてあって当然ですけれども、例えば十字架復活ってね、何箇所も書いてあるじゃないですか。でもこの教えに関して言えばこの箇所しかない。そういう意味では根拠に乏しいということになりますよね。またなんでここで20節以下にね、ノアの時代の話がポコッと出てくるんですけど、なんでノアの時代の話なのって、その理由もよく分から説明ができない、まあ、そういう意味でこのセカンドチャンス論は、いやいやそんなこと聖書に書かれてませんよ、教えられてませんよという人たちも大勢いるんです。プロテスタントの教会をそれを、まあ、ちょっと大げさな表現ですけど二分してるとも言ってぐらいね、立場が分かれるんですね。そう主張する、つまりそんな教えはないと主張する人たちの多くは、ここでこの囚われていた霊たちっていうのはどう解釈するかというと、人間じゃないんですね、悪しき霊、つまり悪霊です。私たち人間を神から引き離そうとする悪霊たちのことなんだって解釈するんですね。つまり19節にはキリストは囚われていた霊たちのところへ行って宣教されましたと書かれてあるんですけど、実はこのね、この箇所、あの同じ箇所を新改訳聖書の2017という訳で読むと、宣教されましたじゃなくて宣言されましたって訳されてるんです、同じ言葉をちょっと違ってるんですよね。言語のギリシャ語はどっちにも訳すことができる言葉なんですが、宣教されたって言えば福音を述べ伝えたって話になりますよね、宣教ですから。でも宣言って言った場合どうでしょう。宣言の場合、例えば裁きを宣言するってこともあるわけですよ。あなた方を裁くっていう宣言ですよね。だから福音を伝えたっていうこととは限らない。必ずしも福音を述べ伝えたことにはならないってことですね。そんなふうに セカンドチャンスはないと主張する人たちは、この時ですね、黄泉に下ったキリストは悪しき霊たちに向かって彼らに対する勝利を、十字架によって私はお前たちに勝利したってね、お前たちを裁くって、そういう勝利と裁きの宣言をしたんだって考えるわけです。全く違いますね、キリストは十字架にかけられて敗北したわけじゃなくて勝利したんであって、その勝利を囚われている霊たち、悪しき霊たち、悪霊たちに向かって宣言したということですよね。そしてそのように解釈すると、実はこの章の先ほど最初に読んだ結びの22節最後の御言葉にね、スムースにつながるんですね。22節、キリストは天に昇って神の右におられます。天使また権威や勢力はキリストの支配に服しているのです。すべてのものがキリストに服した、キリストが勝利したってね、これでこの22節が終わってるんですが、まあ、そこにスムーズにまあこうつながるということですよね。悪の霊ばっかりじゃなくて、あらゆる力を帯びた者たちがキリストに従っているということですよね、セカンドチャンスがあるのかないのか、皆さんこれ落ち着いて考えてみれば重要な問題ですよね。キリストを知らず、あるいはキリストを信じないまま亡くなった人たちにもう一度福音を聞いて救われるチャンスがあるかないかって、これ重要なことですよね。特にキリストを信じないまま、あるいは福音を聞いたこともないまま亡くなった家族とか親しい友人を持っている人にとっては、まあ多くの人はそうだと思いますが、そういう人にとってはこれ切実な問題なわけですよ。だから意見が二分して対立関係が起こってしまうようなことさえ起こる、まあ重要な箇所なんだっていうことなんですね。昨年ですけど、先週ね、僕も習志野に行きましたが、昨年中は4月からずっと毎月1回習志野教会に行って僕は奉仕して、まあ、ここは合同礼拝ということでね、結構合同礼拝の方が大勢集まって賑やかだって、牧師いない方がいいっていう話も余計な話してますけど、はい、まあ、でも盛んでいいと思いますけど、まあ、その習志野教会では午前中礼拝をして、午後は聖書の学び会を持ってるんです。その聖書の学び会をしていた時に、ある方が今この学んでいる、そのここで取り上げているこの課題について質問してきたんですね。先生、私の両親はキリストを信じないまま亡くなったんですけど、それは地獄に行くしかないということですよねって聞いてきたんですね。ずっとその方はもうご年配の方ですけど、心に残ってるわけですよね、そのことがね、ずっと引っかかってる。私は少し考えてこう答えました。人を最終的に裁くお方はイエス様です。イエス様は全ての人を愛し、全ての人を救うために十字架で命を捧げてくださいました。そのイエス様がなさる裁きは 完全な裁きであって、誰一人文句のつけようがない正しい裁きであるに違いありません。そうですよね。ですからイエス様の愛と恵みにご自身を委ねるとともに、そのご両親のこともイエス様、私の両親をよろしくお願いしますとイエス様にお委ね、すべてをお任せすることが一番良いことだと思います。その方は少しの間を置いて、分かりました、安心しましたということでですね、質問が終わりました。キリスト教会の中にはセカンドチャンスがあるのかないかとかということで、先ほども言いました対立があるんですよね。結構こう批判し合ったりしているような、有名な牧師がそういうことを、そのセカンドチャンスを説く人もいるし、神学者にもいます。本当に有名な人がこっちの立場に立つ。でもそうじゃない多くの教会は そんなものはないんだっていうね、二分してる。あの訳で言うと、私たちが使っている新共同訳ですと宣教したって訳されてますから、福音を述べ伝えた可能性があるわけですよね。でもさっきも言ったように新改訳聖書だとわざわざ宣言したって、あの翻訳を変えてるわけです。それは悪霊たちに宣言したんだっていう、そういう意味で立場が違ってるんですね。聖書の翻訳からして違うってことなんですね。そういう箇所なんですね、この箇所がね。まあそういう意味で対立があるっていうことなんですが、しかしね、意見の違いがあるっていうことは仕方がないにしても、他にもいろんな、ね、意見の違いありますから、洗礼のこととか、教会の在り方とか、いろんな意見の違いは教会にはあるもんですけど、それはまあ仕方ないとして、それによって対立関係が生じるということは、これ残念なことであって、あるいは愚かなことだと私は考えますよね。どちらの見解に立つとしてもですね、同じ神、同じ救い主イエス様を信じる者として、お互いに尊重し合って受け入れ合うということが大事なことなんだろうと思うんですね。もちろんこれが異端の教えとかね、異教の教えっていう話になれば、これは受け入れちゃならないんで、これはお互いに尊重し合うってことはできなくなるわけですけど、しかしこれは異端の教えとか異教の教えの話じゃないわけです。許される範囲の解釈の違いなんですよね。死んだ後に救いのチャンスがあるにしてもないにしてもね、どっちもね、どっちもですよ、イエス・キリストを救い主として信じて罪を悔い改めて、イエス様を信じれば救われるってことについては何も変わらないんです。それが生前であったか死んだ後になったかっていう違いだけであって、キリストを救い主として信じて救われるってことにおいてはどっちも全く一緒なんですよね。互いに目を止め、あ、ごめんなさい、違いに目を止めるってんじゃなくて、キリストにあって一つであるっていうことに目を止めることが賢さでもあるし、キリストらしさと言っていいんじゃないかと思うんですよね。ただしこのことはぜひ確認しておきたいことがあるんですけど、それは私たちが福音を述べ伝えることができるのはこの地上に生きている時だけであるということですね。死んだ後に宣教することはできないということです。セカンドチャンス論によれば、黄泉に下って宣教したのはイエス様ですよね。信徒が行って、ノアが行って宣教したとは書いてないんです。で、そういう意味ではイエス様がしたということになるわけですけど、亡くなったクリスチャンは宣教することはできない。ですからセカンドチャンスがあるにしてもないにしても、私たちはこの地上に生かされている間に福音を述べ伝えることに力を注いでいく必要があるってことですよね。ここしかチャンスがないわけですから、生きてる間自分がね、それがこの地上に生かされている私たちクリスチャンと教会の使命であるということには何にも変わりがないんです。セカンドチャンス論がある、チャンスがあるかないかと関係なくですね。そしてこれが私たちグレースチャペルの、立場でありたい、グレースチャペルの考え方でありたいと思いますね。どっちで対立するんじゃなくて、それぞれの両方、どっちの意見に立つにしてもお互いに尊重し合っていくこと、これはとても大事なあり方ではないかと思うんですね。さて、ところでペテロがここでノアの時代のことに、触れてるわけですけど、なんでいきなりここでノアの話が出てくるんだろうって、読んでるとね、なんとなく不思議に思う箇所じゃないかと思うんですね。なぜいきなりノアの時代の話が出てくるのか。実はそれはノアとその家族が信仰のゆえに苦しみにあった人たちの、モデル、典型であったってことなんですね。以前にも学んできましたけれども、このペテロの手紙っていうのは迫害とか苦難の中にあるクリスチャンたちに向けて語られたものであるって言われているわけですね。迫害や苦しみの中にある信仰者です。信仰者が苦しんでいる、悩んでいる、 その迫害の中にある、苦難の中にある、どう生きたらいいんだろうか、まあ、そういうことが重要なテーマとなっている手紙なんですよね。そういう意味でこのノアとその家族はまさに信仰のゆえに苦しんでいる人たちの典型なんですね。それでここに登場しているということができる。ノアは皆さんもご存知のように人々に悔い改めを進めました。神様を恐れて罪深い生活をしているように進めたわけですね。でもこれも皆さんよくご存知のように人々は、当時の人はノアの勧めを拒否してね、拒否しただけじゃなくてノアとその家族をあざけって蔑んだわけですよね、まあ、こんなふうにノアとその家族は信仰のゆえに苦しみにあったわけです、まあ、しかし最後は箱舟に入って救われたわけですよね。で、一方でノアの家族を苦しめた人々、大多数の人々はどうしたかというと、結局は滅びることになってしまった、そういう話ですよね。ノアの箱舟ってね、ノアを立てて人々に警告を発せられた神様は忍耐して待っておられたわけですけど、人々は従わなかった、堅くなで冷淡であったってことですよね。セカンドチャンスに反対する立場からすれば、そのような彼らを動かしていたのが悪霊たちであって、その悪霊たちにですね、キリストは勝利を宣言したんだって話になるわけですが、一方セカンドチャンス論で言えば、キリストは神を信じて従ったノアとその家族を救い出した。しかしそれだけじゃないんです。さらにキリストは黄泉にまで下っていって、神様を信じないでノアの一家を苦しめて洪水のために死んでいた人々にもさらに福音を述べ伝えて救いの道を開かれたって話になるんですよね。わかりますか皆さん、黄泉にまで救いをキリストはもたらしたって話になるんですよね、まあ、こっちの方がでかいかな、広いかなっていう気もしますけれども、まあ、どっちもはっきりしないんですけれども、キリストの救いはですね、愛と救いはこの世だけじゃなくて黄泉にまで及ぶということ、これもまたまあ素晴らしい考え方だと思いますよね。で、いずれにしてもどっちの立場に立つにしても、ここでノアとその家族は神様の御心に従うゆえに苦しみに遭う神の民のモデルなんだってことですね。そういう形で登場してるってことです。そういうわけでノアの話がここに持ち出されたと考えられるってことですね。さて次に21節ここを読みます。こう書かれています。21節、この水で前もって表された洗礼は今やキリストの復活によってあなた方をも救うのです。洗礼は肉の汚れを取り除くことではなくて、神に正しい良心を願い求めることです。ノアがとその家族が持ち出されたことのもう一つの理由ですね、それはノアたちが洪水水をくぐって救われたっていう、そのことと、私たちクリスチャンが洗礼でね、水をかぶって救われるってことと重ねてるわけですよね。その救いはこうやって来たんだよってことですね。ノアとその家族は水を通って救われました。同じようにクリスチャンも水による洗礼、バプテスマを通して救われる。洗礼そのものが私たちの肉の汚れを取り除くのではないって言ってますよね。洗礼式っていうのはキリストの十字架の死と復活によって実現した救いが自分にも与えられたってことを信じて感謝して、その健全な良心を持って神に従っていくことを誓約する儀式ですよね。あなたに従いますっていう、その誓約のための儀式ですね。年末にクリスマス礼拝でね、源ちゃんの洗礼式を行いましたけど、そういう意味があるってことですよね。源ちゃんもぜひ、だんだん知っておいていただくといいと思います。ちゃんとね、はっきり知っておくといいと思いますが、ここでね、正しい良心っていう言葉が出てきますけど、正しいって訳されている言葉は言語で見ると良いと、善なるもの、そういう意味の言葉なんですね。良い良心っていうことになるんですが、ちょっと考えてみれば妙な言い方です。良い良心、良心って良い心って書くじゃないですか。本来良心って良いんですけど、良い良心ってわざわざ言われている。その良い良心を制約するのが洗礼だって言われている。どういうことかっていうと、本来は良い心、正しい心であったはずのものが、現在は罪のゆえによくなくなってしまっている、正しくなくなってしまっていたってことですよね。むしろ罪にまみれてしまっていた私たちが、その罪の汚れ、死の魔力から解き放たれて解放されて、それこそ本当に良い、そして幸いな心で生きることができるようになる、それが洗礼を受ける者の姿だということです。それを信じて、それを神様の前に約束して生きるということですよね。 それをもたらす者こそが神の右の座に座しておられるイエス・キリストなるお方だと。イエス様がそういう心をくださるということですよね。それを信じて行うのが洗礼式であるということになります。先ほども言いましたが、この手紙、ペテロの手紙は信仰のゆえに苦しみにあっているクリスチャンたちに向けて彼らを励ますために書かれた手紙なんですね。じゃあペテロは何をもって苦難の中にあるクリスチャンたちを励ましているんだろうか。もうすでに学んできたことのまとめとして語りますが、まず17節と18節はこう言ってますね。17、18、頭の部分です。神の御心によるのであれば、善を行って苦しむ方が悪を行って苦しむよりは良い。キリストも罪のためにただ一度苦しまれました。正しい方が正しくない者たちのために苦しめられたのです。あなた方を神のもとへ導くためです。キリストは肉では死に渡されましたが、霊では生きるものとされたのです。ここで教えられていることは、要するに苦難から良いものが生まれたんだって言ってるんですよね。イエス様は苦しまれたわけじゃないですか。33年のその人生の中で、清いお方として生きる中で何度も苦しみを味わったはずです。そして最終的には十字架の苦しみを味わったわけです。そのでも苦しみによって私たちが救われる道が開かれたわけですよね。もうキリストの存在、キリストの十字架が苦難から良きものが生まれるっていうことの典型だってことですね。モデルだってことですよね、うん、私たちはその十字架によって、キリストの見苦しみによって救われた。そしてここには、あなた方を神のもとへ導くためですってはっきり書いてますよね。私たちを神のもとへ導くためにキリストは十字架の苦難を受けられた、まあ、ここには本当に大事な意味があるわけですね。例えばここに、もしかしたら、あ、例えばですよ、ここにとても権威ある、まあ、地位の高いそういう人がいるとする。その人のところに私たちはすぐに近づけないと、ね、アポイントを取って、アポイントメントを取って、会っていただけるかどうかというのを確認しなければ近づけない。まあね、権威のある人ってそういう人だと思うんですけど、そのアポイントを取るためには、その権威ある人の身近のに仕えている人に取り次いでもらう必要があるわけですね。で、取り次いでくれる人は誰でも構わずに取り次ぐことはしないわけで、選ぶわけです。この人はふさわしいかどうかってことをね。でイエス様も私たちを神様に取り継いでくださるお方ですよね。私たちと神の間をイエス様が取り継いでくださる、結んでくださるわけですけど、私たちを神様のもとに連れて行ってくださるわけです。その時どんな選別をするんだろうか。ああ、この人は神様に全くふさわしくないと言って見捨てるようなことをイエス様はなさるんだろうか。もちろんそんなことはないわけですよね。もしそうでなければ、そもそもこうして礼拝が成り立たないんです。私たちはここにいるという意味ではふさわしくないものだったんです。もともとね、罪あるものですから、ここにいることですらふさわしくないものであった。それがでもここに私たちは安心していられるってことは何かというと、イエス様が取り継いでくださったからなんですよね。どのようにして取り継いでくださったか。私たちの代わりに、私たちの罪を背負って十字架にかかって、その尊い命を投げ捨てることによって取り継いでくださったってことですよね。イエス様は今でもそうです。私たち一人一人をこう指さしながら、神様にね、指さしながら、この人はあなたにふさわしい人です、良い良心を持って生きる人ですって言ってくださるんです。なぜならば、私がこの人のために身代わりに死にましたから、私がこの人を保証します。いいですか、私がこの人を保証しますとイエス様が言ってくださると。時々ね、クリスチャンでもね、自分のことを悪くばっかり言ってる人いますね。私はダメなものです、私はいけないものです、罪深いですってね。それは間違いないことなんだと思うんですが、何が問題かって言ったら、イエス様がどう言ってるか忘れてるんです。イエス様はそのダメな私たちのために死んでくださって、全ての罪をもうあがらってくださったわけですから、そしてこの人はあなたにふさわしいものですって言ってくださってるわけですから、私たちはその自分の見解を変える必要がある。確かに私は罪人でしたが、でもイエス様によって許されて、神の前に義なるもの、神のことをさせていただいてます。そのことを喜んで感謝して生きてます。これが正しい、なんていうの、見解ですよね。自己認識ですよね。これは正しいセルフイメージと言ってもいいでしょうかね。もしイエス様の取り次ぎがなければ、もう一度言いますが、私たち誰一人ここにいることすらできないということなんですね。 しかしイエス様が、父よ、この人はあなたが会ってくださりに値するものですと言ってくださった、そのことのゆえに今私たちはここにいることができているということをしっかりね、私たちは心に留めていただきたい。イエス様が私たちを神の御前にこう近づけてくださるというのは、そのようにして近づいてくださる、近づけてくださっている、そのようにして私は神様と共に歩むことができるようになっているということですね。さて最後になりますが、さらに19から22節、その箇所で教えられていることは何かと言いますと、キリストの十字架の苦難は苦難で終わることはなかったということが教えられているんですね。苦しみに遭われたキリストは天に昇って神の右におられると。で、天使また権威や 勢力はキリストの支配に服しているって22節にありますよね。苦難のキリストが栄光のキリスト、勝利のキリストとなられたってことです。苦難は苦難で終わっていない、栄光と勝利に至るんだ。ですから私たちクリスチャンがイエス様にを信じて従いながら生きていくときに苦しみに遭うとしたら、神様は同じようにそういう私たちをも共にいてお守りくださるんだ、その苦しみを栄光に変えてくださるんだ、それが信仰だってことです。そのことを知って信じて信頼してキリストに聞き従い続けていくときに、キリストが私たちの人生にその苦しみを通して栄光を表してくださる、あるいは勝利をくださる、それが信仰っていうことですよね。皆さんがもいただいている信仰ってそのように力強いものなんです。ああ自分は信仰はダメだ、そうじゃないです。キリストからいただく信仰です。じゃあここに御言葉に約束されているその通りのことをしっかり理解してそれに信頼して生きる、その時私たちは力強い栄光を表す生涯というものをですね、歩み続けていくことができるんだと思いますね。まあ、こんなふうに苦難から良いものが生まれて苦難が栄光をもたらす、実はこのことはここで初めてペテロが言ってるんじゃなくて、この手紙の中でもう最初から言ってるんですね。1章の6節と7節、もうだいぶ前に学んだところですが、ここは皆さん一緒に読んでみましょうか。1章の6節と7節、はい、それゆえあなた方は心から喜んでいるのです。今しばらくの間いろいろな試練に悩まねばならないかもしれませんが、あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりはるかに尊くて、イエス・キリストが現れる時には称賛と栄光と誉れとをもたらすのです。とイエス・キリストが現れる時には称賛と光栄と誉れとをもたらすのです。この信仰、金よりもはるかに尊いと言われているこの信仰によって歩み続けていくものでありたい、そういうふうに思います。お祈りをいたします。